ここにトマスという人が出てきます。英語ではですね、ダウティングトマスという言葉があるくらいでありまして、本当に疑い深い人だ。トマスは疑い深い人だというふうに言われます。それは、この今日の聖書の箇所ゆえですね、他の弟子たちが私たちは主にお目にかかったって言ったんですけれども、トマスは、私はその手に釘跡を見、その指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じない。非常にセンセーショナルな、非常に強い言葉で、トマスはそんなこと信じられるか、信じられない、言い切ったのであります。皆さん、私たちはそうやってトマスは疑い深いなと思うんでありますけれども、これはですね、別にトマスが特別疑い深かったのではなかっただろうなと思うのであります。皆さん想像してみてください。自分がいなかった時に、イエス様が弟子たちに、復活のイエス様が、蘇られたイエス様が、他の弟子たちが集まっているところに現れたのであります。初めてですよ。他の女性の弟子には現れました。マグダラのマリアとか、他の弟子女性には現れましたけれども、弟子たち、十二弟子をはじめとするこの弟子たちに現れたというのは、これが最初だったのであります。その時にトマスがいなかった。よりによって、自分がいなかった時に、イエス様が現れて、他の弟子たちはですね、イエス様に出会って喜びに溢れてるんです。本当にイエス様に会ったんだよ。本当に蘇ったんだよ。他の弟子たちは喜びに溢れて騒いでるのであります。彼らが盛り上がれば盛り上がるほど、トマスは、どうしても共に喜べない自分を感じていたのではないでしょうか。みんなが喜べば喜ぶほど寂しい思いが湧いてきたのではないでしょうか。私はその手の釘跡に指を入れなければ、脇腹に手を差し込まなければ信じない。そういったトマスでありますけれども、でもそれは本当に信じない。私は絶対信じない。という気持ちだったのでしょうか。もしかしたら、私だって信じたい。私だって信じたい。私もお前たちと一緒にあそこにいて、私も信じたかった。そのような思いだったのではないでしょうか。これは私たちの姿ではないでしょうか。このトマスの言葉に共感を覚える人はどれほどたくさんいるだろうかと思います。私はそのイエス様を自分で経験してみなかったら、私がその喜びを自分で経験しなかったら、私はそれは信じられない。本当ならば私も経験させてほしい。私もそのイエス様にお会いしたい。私も心が、なんかね、例えば皆さんがそれこそお若しがあるっていうと、お若しの中で心がぐっときた、燃えるものが、とか、どーときたとかですね、ビリビリとかですね、そういう話を聞くとですね、私もそういうビリビリを経験したい。彼らは本当にイエス様が十字架にかかって3日目によみがえられたその日のことです。本当によみがえられたイエス様にお会いしたんです。なんで私には現れてくれなかったんだろう。なんで私のいない時に現れたんだろうか。これは私たちの姿であろうと思うのであります。先週の週報を皆さん、ちゃんとって言いましょうか、くまなくご覧になっていた方はですね、今日の説教題と先週の予告と違うじゃないか、思われた方がいらっしゃるかもしれません。また来週も違うかもしれませんので、ちゃんと読んどいていただけると幸いなんですが、ですね、今日の説教題、先週の段階で準備していたのは、信じられないあなたにだったんです。 信じられないあなた、信じられないあなた、あなた、あなた、そういう思いで、そのあなたに、信じられないあなたに信じてほしいんですよ。そういうメッセージかなというふうに思っていたんですけれども、準備をしている間に、信じられないあなたにじゃない、これは。信じられない我らにだ。信じられない私たちに、私が信じられないあなたに語るんじゃない、信じられない私たちに主が語ってくださる。それが私たちのこの祝福であり、御言葉であることを本当に思わされたのであります。このトマスの言葉は他人事じゃない。他の誰かではない。私自身の問題であり、教会に集う一人一人の叫びだからであります。でもそのトマスが、イエス様が現れたときに、このトマスが、我が主よ、我が神よとイエスの前にひれ伏している。我が主よ、我が神よ。今日ですね、これも気づかれた方はいらっしゃるかでしょうか。使徒信条、今まで使徒信条毎週読んでいたのに、今日は使徒信条告白しないんですかって方がいらっしゃるかもしれませんが、使徒信条、必ずしも毎週、告白するとは、限りません。ただ私たちはいつも使徒信条をこの礼拝の土台に置いてるんだという意味で、修法には必ず入れるようにいたしますけれども、この使徒信条もその一つなんですけれども、教会の中ではですね、これが信仰だっていう信仰告白があります。これが私たちの信仰だ。これが本当の信仰だ。私たちの神様の前に聖書が言っている、神様の前に告白する信仰だという信仰告白があります。使徒信条もその一つですし、ここに書いてあるように、ニケア信条、カルケルドン信条という、いろんな信条がありますけれども、その一番元々になっている、一番大元になっている、この信仰告白、それは聖書に出てくる、一つはですね、第一コリントの十二章の二節に出てくる言葉ですが、イエスは主であるという言葉であります。もう一つがこの、トマスの信仰告白。これが、我が主よ、我が神よという、イエス様の前にひれ伏して、告白した、これが信仰告白なんですね。この聖書に出てくる、本当に一番古い信仰告白の一つであります。ペテロも、あなたこそ生ける神の子キリストですと信仰告白しましたけれども、トマスもここで、我が主よ、我が神よ。つい一週間前、私はね、そんなね、蘇ったら信じませんよ。もしもね、イエス様本当に蘇ったら、ね、私はその手のね、釘の跡に指上を入れてみたいもんですよ。もう悔しい思いとか寂しい思いとか、もうそんなものがもう渦巻いてたでしょうね。彼はそのように言わなければならなかった。でも、一週間後に彼は、我が主よ、我が神よとイエス様の前にひれ伏していたのであります。そこには何があったんでしょうか。何が起こったのでしょうか。そこに私たちに対する神様の時代を超えたメッセージがあると思います。皆さん、トマスは目で見える形でイエス様が現れてくださいました。使徒行伝を読むと、イエス様は40日間弟子たちにご自身を表されたと書いてあります。40日間何度も何度も弟子たちに私は本当に蘇ったんだよと表されたというのであります。しかし、その40日経った日にですね、イエス様はオリブ山から天に帰って行かれたと聖書は語っています。そして、その、天に帰って行かれた後は、聖霊様が10日後に送られて、教会が生まれたわけでありますけれども、それからはですね、イエス様は手で触ったり目で見えたりという、そういう形で、現れていらっしゃるわけではありません。私たちは、トマスが見たように、目で見える形でイエス様を見ることはできません。イエス様が私たちのところに現れて、ほら、私の釘の穴に指入れてごらんなさいっては、おっしゃらないでやりましょう。でも、私たちは、その証言をいただいて、その証人たちの言葉を信じて、信頼して、信仰を守っているのであります。トマスがイエスを見たのと同じように私たちはイエスに触れることはできません。 私たちはその証言を聞いてそれを信じ受け入れるか、それとも信じないかであります。でもそのトマスに対するイエスのメッセージはまた私たちに対するメッセージでもあります。トマスと同じように見ていないから信じられない、そう思っている私たちに対するメッセージであります。見ないで信じる信仰、見ないで何を信じるのか、見ないのに何を信じたらいいのか、今日は2つのことで2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、私たちが気がつかない時にも主は私たちと共におられるということを信じることであります。私たちが気がつかない時にも主は私たちと共にいらっしゃる。トマスが我が主よ我が神よと言わないではいられなかったのはどうしてでしょうか。皆さん、イエス様がね、トマスに、ほら私だよ、ほら指入れてごらん、ほら手を差し込んでごらんと言われた時に、皆さんどうですか。皆さんの想像の中でトマスはそのイエス様の、本当かな、いいですか、本当にイエス様触りますよって言って、このクリアトに触ったと思います。いや、ちょっと本当に触ります、失礼しますって言って脇腹に手を入れたと思います。私はどうもそうもそうは思えない。そうイエス様に言われた時に、信じないものにならないで信じるものになりなさい、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさいと言った時に、彼はもう本当にその場で雷に打たれたようにひれ伏して、我が主よ我が神よと言わないではいられなかったんじゃないだろうか。そう思うのであります。どうしてでしょうか。それはイエス様がそうおっしゃったからです。さあ私の手に、私の手にあなたの指をつけてごらんなさい、手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。それはちょうど一週間前、トマスが私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じない、信じられっこない、そんなわけあるわけがない、そう言った、その言葉をイエス様が聞いていらっしゃったということであります。トマスは、一週間前、私が冗談じゃない、信じられるか、みんなが盛り上がってる中で置いてきぼりを食らって、もう本当にいじけるような気持ちもあったと思う。もうそんなのね、信じない、僕は絶対信じないよ、言った時に言ったそのままの言葉をイエス様はここでおっしゃったのであります。信じられないと私が言い放った時、あなたはあそこに一週間前、あの部屋に、目には見えなかったけれども、私は気がつかなかったけれども、確かにあなたはそこにいらっしゃって、私の話を聞いてたんですね。そのようにトマスは恐れを感じたのではないでしょうか。主は私たちが気がつくとき、気がつかないとき、また神様なんてわからない、いない、そんなの信じられないと言わないではいられない時にも、イエス様はそこにいらっしゃるというメッセージであります。私たちは礼拝に来たり、賛美を捧げたりしている中で、ああ、神様はここにいらっしゃるんだな、教会でね、よく使う神の臨在って言葉を使いますね、臨在。臨って望むって字に、財はあるって字ですけれども、神様がここにいらっしゃる、あんまり他では使わない言葉で、ワープロの変換なんかでも一発で出てこないような言葉ではありますが、臨在、神様がそこにいらっしゃる、イエス様がそこにいらっしゃる。私たちは賛美をしたり礼拝を守っている中でそんなことを言ったり感じたりします。でも神様は私たちが、ああいらっしゃるんだなと 思おうが、そんなことを全然意識しない。全然考えもしない。いや、私の頭の中からスポーンと飛んでるような、その場面でも、皆さん、主はそこにいらっしゃるんです。皆さん、また明日会社行かれるでしょう。学校行かれるでしょう。今日、いや、うちに帰って、台所に立たれるかもしれない。リビングルームで、言って、ゆっくりするかもしれない。テレビにのスイッチを入れるかもしれない。そこにも主がいらっしゃる。皆さん、礼拝に神様が置いていかれる存在ではない。神様は皆さんと一緒に行ってくださる。遊園地や動物園もそうです。食事をしている時もそうです。お皿を洗っている時もそうです。主はそこにいらっしゃるのであります。私たちが気がつかなくても主はそこにおいでになるのであります。皆さん、この主が共に立って、本当、そうなんだ。この主が共にいらっしゃるというのは、私たちのそういう感覚を土台にして言うことではないのであります。天地が滅びても変わることのない聖書の御言葉、神の約束、イエスの約束のゆえに、私たちは、ああ、神様は私と共にいてくださるんだということができるのであります。私たちの感覚なんて言いがりなものであります。よく、ね、騙し絵みたいなものを調べると、いくらでもですね、この日本の直線が、日本の直線が、平行になっているのに、いろんな線が入るとですね、それがぐにゃって曲がって見えたり、私たちのこの感覚っていうのは言いがりなものであります。すぐ騙されてしまう。でも私たちの感覚とは全然レベルの違う神様の御言葉が、私はいつまでもあなたと共にいると約束をしてくださっているのですから、本当にそれを信頼していこうじゃありませんか。復活のイエス様の言葉を言いましょう。マタイによる福音書の28章の20節であります。新約聖書のマタイによる福音書、教会様につけの聖書では50ページになりますが、マタイによる福音書、新約聖書の一番最初です。マタイの28章の 20節、このマタイの新約聖書一番最初のマタイによる福音書の一番最後ですね、マルコによる福音書の1ページ前です。18節から見ましょうか。28章18節、イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。この後であります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。これは復活されたイエス様が弟子たちに言われた言葉であります。信じられないって人たちもいたって書いてありますね、17節を見ると。その神イエス様が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃった。その御言葉を信じることであります。私たちが気がつかない時にも主は私たちと共にいてくださるんだ。そのことをこの1週間覚えていきましょう。本当に皆さん、痛みを覚えるとき、戦いを覚えるときに、悲しみを覚えるときに、頭に来ることが起こったときに、ああ、ここにも主がいらっしゃる。もう途方に暮れるときに、ああ、主もここにいらっしゃる。御言葉を思い出そうじゃありませんか。御言葉が私たちを生かしていくんですよ。2番目のポイントに行きましょう。この方はあなたのことを心にかけてるんだというメッセージであります。トマスの寂しさ。いや、もう何度も申し上げますけれども、なんでよりによって僕のいないときに。寂しいですね。僕がいないときになんでかな。 ね、皆さんそうですよね、なんか楽しいことがあるときにですね、僕がいないときになんか楽しいことがあると、なんで僕がいないときに、僕が言うときにやってよって思いますよね。もうね、トマスのそういう気持ちっていうのはすごかっただろうと思いますよ。どういう用事があったのかわからない。トマスは不信仰だったから、彼と一緒にいなかったっていうことも、もしかしたらあるかもしれない。いろんな説があります。だけど、そう、すべて想像ですよ。もしかしたら、すごい大切な用事があって、どうしてもいられなかったのかもしれない。よりによって、その時に、イエス様がいらっしゃった。孤独ですよ。みんな盛り上がってるんですよ、みんな。ね。12人か何人か分かりません。30人か40人か分かりません。そのみんながね、イエス様素晴らしかったよね、もう本当に蘇ったんだよイエス様、もう喜びにあふれてる姿を見るとですね、どんどんどんどんどんどん取り残されて、どんどん置いてきぼりになっちゃう。だからね、みんなも戸惑っただろうなと思いますよ。こんなトマスがね、私はね、そのあれがなかったら、そんなんで本当に触ってみなかったら信じませんよ。多分ね、周りの人たちも祈ったと思います。トマスのために、神様、イエス様、トマスにも分からせてください、トマスにも現れてください、主よ、トマスに教えてください。トマスが、だって彼らは、トマスは友達である、3年間一緒に暮らしたこの仲間の弟子である彼らの言葉を信用しないんですよ。信じてもらえない方もつらかったでしょうし、信じられない方もつらかったでしょう。本当に置いてきぼりになっていた、そんなトマスであります。みんながそう言うから、みんなそう言うから、まあそうかなみたいなのは、まあ、プライドが許さないというのがあったかもしれない。自分の目で確かめたい、そういうのがあったのかもしれない。皆さん、これもまた私たちの姿じゃないですか。本当に神様が、イエス様が存在する方だったら、私も教えてくれよと、また私たちの姿じゃないですか。そんなトマスにイエス様は現れたのであります。そしてただその他大勢の20人30人40人いたか分かりませんが、その他大勢の中の一人でトマスを扱われたのではなかったのであります。イエス様はトマスに向かって言われたのであります。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。そのように個人的におっしゃるのであります。個人的にトマスの必要に応えられました。主はトマスを特別に心にかけていらっしゃいました。もう一人のトマス、誰ですか。私です。ここにいらっしゃるお一人お一人、そうじゃないですか。本当に主はあなたを特別に心にかけていらっしゃる。もう寂しくて、なんで私は、みんなが盛り上がれば盛り上がるほど自分は取り残されるような、そういう私たち、意固地になる、取り残されると余計意固地になっていく、そんな私たち、そんな私たちを特別に勝手にしろ、信じないなら信じないでいい、イエス様はおっしゃらなかった。信じないものにならないで信じるものになりなさい、おっしゃったのであります。主はあなたのことも同じ思いを持って語っていらっしゃいます。あなたのことを心にかけていらっしゃいます。その主に目を留めようじゃありませんか。イザヤ書の49章を最後に読みしたいと思います。イザヤ書の49章の14節から16節です。教会備え付けの聖書で本当にど真ん中のあたりの1016ページですね。聖書、これは旧約聖書ですから前の方になりますけれども、イザヤ書の49章 1016ページになりますが、49章の14節からお読みいたします。しかしシオンは言った。主は私を捨て、主は私を忘れられたと。女がその木の実を忘れて、その腹の子を憐れまないことのようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前に。シオンというのはエルサレムですね。神様が特別に覚えられたこのエルサレムが、神様私を捨てたんだ、そんな気持ちになっている。これはバビロンのこの捕囚の状況をですね、背後に背景として持っている言葉であり、ゆえんでありますけれども、ああ主は私たちを捨ててしまったんだ、もうダメだ俺たちは、もう忘れられてる私たちは、そう思っていた人々に対して、神様はお母さんがその木の実を忘れることがあるか、そのお腹の中にいる子供のことを忘れることがあるか、あ、いや、私子供がいたんだとかですね、あ、私お腹の中に赤ちゃんいたんだ、そういうことがあるか、いや、もう、あ、なんか忘れた、あるか。たとえ彼らが忘れるのとがあっても、いや、本当に何かの間違いで、そういうことがあったとしても、どうしても、そういうことでもう全然ないとは言えないかもあるかもしれない。でも、私はあなたを忘れることはない。私はあなたのことをひとときも忘れない。私はあなたのことを棚心に掘り刻んだ、棚心。手のひらですね。手のひらに入れ墨した。西氷学ぶ。神様の手には入れ墨がされている。私たちが忘れ物をしないようにと手に書いたりしますけど、そんなのはね、いつの間にか流れちゃいます。そんなんじゃないんです。もうイエス様の手にもう刻んであって、いつでも何かというと私たちのことが本当に心に浮かんで、私たち一人一人に手を差し伸べようとしていらっしゃるのであります。あなたのことをいつもいつも心にかけていられるのであります。トンネルが続くことがあるかもしれない。どうしてこんなことが起こるんだろうということが続くかもしれない。でも覚えてください。決して主はあなたを忘れたわけではない。決して主はあなたのことを見捨てたわけではない。私はあなた方に対して持っている計画を知っている。それは災いを与えるものではなく、将来を与え、希望を与え、平安を与えるものである。そうおっしゃった主を見上げて歩んでまいりましょう。感覚よりも、私がそんな気がするとか、そんな感覚よりも、御言葉です。御言葉を受け入れて、本当にこう聖書こう言ってるじゃないか、神様こうおっしゃってるじゃないか、だったらこうだよ、もう忘れてないんだ、そこに立って歩んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、復活の主を仰いで感謝をいたします。神様、このトマスがどんなに寂しい思いをしたか、どんなに悔しい思いをしたか、どんなに私も信じたい、そういう思いをしたか、そのように思います。神様、私たちもそう思います。本当に今まさにそういうところに置かれていらっしゃる方々もおいででありましょう。神様、どうか、どうかこの御言葉の真理を私たちの心に刻みつけてください。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいるとおっしゃってくださった、その御言葉を信じることができますように、その御言葉を単純に信頼して歩んでいくものと楽しめてくださいますようにお願いをいたします。私はあなたのことを手のひらに掘り刻んだ、入れ墨したとおっしゃる あなたを見上げて歩んでいくことができますようにお願いをいたします。今戦いの中にいらっしゃる方々、トンネルの中を通っていらっしゃる方々にどうか助けを与え、守りを与えてください。支えを与えてください。信じたいけれども信じられないというところで苦しんでいらっしゃる方がいるならば、主よ、どうか今日本当に御言葉を信じます、そのような思いを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。